首吊り。本日のお話は、静岡県で会社員をされている伊藤さんという方が実際に体験されたお話なんです。伊藤さん、その日は仕事が伸びに伸びてしまいましてね、帰りがだいぶ遅くなっちゃった。時間は深夜12時をとっくに過ぎていたそうですよ。翌日も早くから出勤だったもんで、足早に帰り道を急いでた。やがてね、それなりに大きい川があるんですがね、その川に架かる橋に差し掛かったんですよ。そこは周りに民家もなくてね、街灯も橋の真ん中あたりに一つしかないもんで薄暗い。いつも通る道なんでね、特に気にすることもなく、とっととっとと橋を渡り始めた。でもね、いつもとなんだか雰囲気が違うんだ。こう空気が重いっていうかね、よどんでいる感じですよね。伊藤さん、変だな、おかしいな、なんて思いながらね、歩いていたそうなんですが、右前方のね、橋の終わるあたり見てぎょっとした。青白い顔をした中年くらいかな、作業服姿の男がね、橋の欄干の上に立ってるんだ。首に縄かけてね、その縄の先はってえと欄干の手すりに結びつけてあるわけだ。やばいやばい、首吊ろうとしてるよ、あのおじさん。伊藤さんすぐにそのおじさんに近づきましてね、刺激しないようにね、少し距離を置いて話しかけたんだ。すみません、おじさん、早まったことしちゃいけませんよ。するとおじさん、ゆっくり伊藤さんの方を見た。顔には精気がなくて、妙にげっそりしてて無表情でね、えらく気持ちが悪い。死ぬからにはね、何か理由があるんでしょう。私が話聞きますから、ちょっと待ってもらえませんか。何か力になれるかもしれないし、ね。伊藤さん、自殺するほどの人間を助けられる力が自分にはないと分かってたんですがね、とりあえず引き止めようと必死だった。するとね、おじさん、のろのろと欄干から降りてきた。伊藤さんほっとしましてね、さらに話しかけた。一体何があったんですか？おそらくは大変なことがあったんでしょう。話してみていただけませんか？伊藤さんが言うとね、おじさんぽつりぽつりと語り出したんですよ。工場をクビになったこと、多額の借金があること、妻に逃げられ住む家も失ったこと。伊藤さんそれ聞いて、自分でも死ぬなぁと思っちゃったそうでね、かける言葉はなくなっちゃった。仕方がないんで欄干から下覗いてね、川に向かってブラーンとぶら下がってる縄を見ながらね、言ったんですよ。こんなところから首くくったらね、苦しいですよ。死んじゃったら終わりなんだから、生きてりゃなんとかなるかもしれないじゃないですか。するとね、後ろからおじさんの力のない声がする。そうなんだよ、苦しいんだよ。首の骨が外れてさ、息はできないし、痛いし、なかなか死ねないんだよ。まるでもう首をつったことがあるみたいなね、変なことを言うわけですよ。伊藤さん、おかしなことを言うなと思ったそうですがね、自殺しようとしてるわけだし、精神もね、ちょっとおかしくなっちゃってるだろうから、仕方ないなと思ってね、調子合わせて。そうでしょ、苦しいし痛いですよ。やめましょう、こんなことは。もう少し頑張ってみましょうよね。行って橋の下見てた顔を上げてね、おじさんの方に振り返った途端、そこにはね、真っ青な顔して 首がぐーんと伸びきった紫色の舌をだらりと出したおじさんの顔があったそうですよ。その首にはやはり赤紫に変色した縄の跡がね、くっきりとついていたって言うんですよね。おじさん、血走った目で伊藤さんをにらみつけて、
もう、遅えよ。
言ったそうですよ。
ギャ
ー、伊藤さん絶叫して意識失っちゃった。し、もしもし、大丈夫ですか？警官に声をかけられて気がついた時にはね、空がだいぶ明るくなった明け方付近だったそうなんですがね、当然あのおじさんはもういなかったんですよね。こんな場所で寝ていた理由を警官に尋ねられた伊藤さん、まさか幽霊見たなんて言えないもんで、酔っ払って寝てしまったらしく記憶がないと答えるしかなかったそうですがね。酒に飲まれるほど飲んじゃいけませんよと警官に注意されて帰りしなにね、見たそうですよ。橋の欄干の下に花束が置いてあるの。そうか、そうだったのか。伊藤さん理解した。どうやらもう以前すでに首吊りして死んだおじさんの霊の自殺を止めようとしてたらしいんですよね。こんなことあるんですね。自殺を止めるってのはね、実際会っちゃうとね、なかなか勇気がいることですがね。その人間が本当にまだ生きている人間かどうか、よく確かめてからの方がいいんじゃないかな。以上、首吊りという題名の話でございました。